前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて5月15日は沖縄の日本復帰記念日ということで、1972年に復帰してますので、今年で46周年を迎えます。さて本日のゲストです。那覇市議会議員の上里忠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
復帰特集ということで、はい、同じく復帰っ子といっても、はい、ちょっとなんちゃってですかね。
そうですね、73年の2月生まれですからね。
まあ、だけど同じ学年なので、共に復帰っ子ということで、今日は復帰っ子2人の那覇市議でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、上里さんお付き合い長いんですけども、はい、一度ね、県議会議員になられて、
出戻りなんですね。
出戻りでね、ようこそ先輩、はい、市議会ではもう大先輩でいらっしゃいますから、いやいやいや、非常にいつも質問の時とかね、勉強になっていますけども、はい、どうですか、久しぶりに那覇市議会。
やっぱりこう、議場が変わった、まあ、市役所も変わって、うんうん、建物がね、議場も変わって、はい、まあ、その点で雰囲気ががらりと変わったのと、うん、まあ、それに合わせてというか、議会基本条例に基づいて議会が活発に動いているなというのは、やっぱり前回とは違いますよね。それだけやっぱり若い議員が増えてきましたので、まあ、私なんかもう中堅ぐらいになっちゃったっていうのはあれって、もう私なんか一番最初に登場した時には31歳だったんで、議会の中で最年少みたいなね、ところからすると、ずいぶん若い議員が登場してきましたよね。その辺は少しフレッシュさを感じる議会ではないかなと思ってます。
なるほどね。ということはもう議員歴が15年、
まあ、間ブランク5年ぐらい、浪人期間があるので、
政治家としては、
ね、そうですね、15年ぐらいは。
すごいですね。はい、はい、まあ、そんな上里議員ですけども、皆さんにお伺いしてるんですが、はい、政治を志すきっかけっていうのは何だったんでしょう。はい、
そうですね、まあ、私も小学校5年の時に父親が事業に失敗して、うん、まあ、今までとがらりと変わった、生活が変わっちゃったというのがあったんですよね。うん、まあ、その時に、まあ、父がこういろいろ苦しんでるというか、苦労してるのを見て、まあ、なんとかこういう人を救うような仕事にしたいなと、まあ、最初は弁護士を目指してたんですけども、はい、まあ、弁護士というよりかやっぱり世の中幅広く良くしていくのは政治家なんだろうと思って、うん、それから政治家でしたね。
へえ、じゃあもう比較的若いっていうか ね、うん、そうですね、小学生の時から、
小学校5年生の頃からですから、かれこれもう35年ぐらいはそういうなんか思いを持ち続けて、で15年前にはそうやって挑戦できたってね、はい、まあ、非常にありがたいなと思ってますね。
じゃあもうそういう方向性で、ずっと大学でもそういった専攻だったんですか。
いや、まあ、大学は私わりかし
明治大学ですね。
明治大学で政治経済学部の政治学科に行って、わりかしディベートしたりとか、そういう、ね、政治学とかわりかし、こう研究盛んだったんで、そこに行こうと思ったんですけど、そこのゼミに落っこちちゃってですね、僕はその頃、もう今はそんなに珍しくないんですけども、女性誌っていうね、こう教える先生に出会って、そこで2年間僕は女性誌をに携わることができましたね。だから、まあ、そういう分野にこう目を開かせてくれたので、ある意味、まあ、ただこう政治家になって国を変えるんだみたいな視点よりかは、その時に、まあ、女性の、まあ、生活の在り方だとか、まあ、ジェンダーだとか、そういうものを少し考えるきっかけになったのは、はい、今のこう、まあ、議会活動の中でも生かされてるなというような感じは思いますよね。
初耳で意外な話だな。女性誌。
あ、女性誌。
へ
え。いや、私も最初からその女性誌に行ったわけじゃない、たまたま落っこちてというか、ね、たまたまが多いんですけども、まあ、とてもね、先生がやっぱり 一旦、まあ、あの大学出た後、うん、就職するんですけども、就職する際にもやっぱりその自分の学んだ、学問というのは自分の生活の中で実践してこそ本物の、まあ、価値があるんだと教えてくれたんで、まあ、それから少し忘れてた頃に、まあ、子供が授かったりとかして、育児に関わったりとか、そういうことを感じながらすごくその時に勉強したことが、生きてくるなというのは思い出しますね。
例えば具体的にどういったことがその大学でお話を聞いた中で印象的で、今の政治とか、ね、生活に生かしきれてる部分っていうのは、
そうですね、具体的にっていうわけじゃないんですけど、やっぱりどの、まあ、時代といって、まあ、文字がこう文字がこうで発見されてというか記録されるところぐらいからは、やっぱり生活を担う部分というのは女性だと、で、まあ、政治がそのどうこの女性をうまく活用してというのか、うまくこう先導してというか、という
生
かしてという部分が、まあ、あるんだろうなと、まあ、だから生活の部分に密着な存在なんだということは分かりましたし、もっと言えばその実はその言葉に記録はされてないんだけれども、言い伝えだとか、はい、民話だったり、そういう中でかなりこの女性が生き生きとして、あるいは子どもたちが生き生きとしているその姿っていうのは、特に日本なんかではそういう姿があったんだなということを考えると、じゃあ一体全体この世の中で、ね、今欠けてるのは何なのかとか、あの頃を取り戻すっていうのはどういうことなのかというのは考える一つの視点にはなってますよね。
なるほどね。さてその大学を出て政治家になるまでの間、はい、就職をするわけですよね、はい、その間のことちょっと教えていただけますか。
就職して、某 R 銀行というところに4年近くいたんですけど飛び出しちゃいまして、で国会議員の、まあ、最初はその先輩の選挙の手伝いをして、その先輩がまた落選しちゃったもんですから、行くところがなくなってさてと思って、まあ、国会議員の秘書にたまたまこう空きが出たんで、東京にの方で秘書をやってたんですけども、それで、まあ、そこをに勤めてたんですよ。ところが秘書になってもというか、沖縄選出の国会議員じゃなかったんで、その頑張っても沖縄で政治家になるということは、まあ、できないなと思ったんで、どっかでこの飛び出さないとずっと秘書のままになっちゃうんじゃないかなという、まあ、思いに駆られて、たまたまその、まあ、松下政経塾という、ところの受験があると、それもタダで受験ができると聞いて、まあ、受けさせてもらったら運よく合格させてもらって、そこが、まあ、あれでしょうね、3年近く学ばせてもらって、その塾で、まあ、沖縄でどうして、どうやって政治家になるのかということを考え始めたんですね、具体的に。
なるほど、あの名門松下政経塾、
名門なのかな、ね、もう崩れ落ちてるんじゃないかなと。
多くの、あの政治家を輩出していて、
そうですね、
最近もあれらしいですね、以前はあの国会議員を目指す方が多かったけど、最近は地方議員、多いらしいですね。
まあ、それでもやっぱ国会議員を目指したいっていう、方が多いんですけど、やっぱりどうしてもこう国を変えるというよりも、地域をいかに、自分の生まれ育った地域をいかにしてこう変えていくのかという、いう意識に立っている人は多くなっているように思いますね。
なるほどね。
国はなかなか変わらないですから
そっか、まあ、地方から日本を変えるとですね、ということなんですけども、まあ、実際その松下政経塾という、まあ、もう政治家の卵の皆さんがね、一緒にいるあのところから、あの民主党、当時のね、
ありましたね、
それで、那覇市議会議員選挙に立候補していくわけなんですけども、まあ、以前からそういった政治の環境にいたということは、議員になってからのギャップってそんなになかったですか。
やっぱりあのそばにで見るのと自分でやるのとは違いますよね。まあ、あのそばにいると、まあ、そばにいても、まあ、感覚は分かるんだけれども、自分で質問を作ったりとかね、あの、まあ、職員と話して何かをこう実現したりっていうのは、やっぱり初めての経験ですから、それはどんなに長く まあ、秘書をやったとしてもその政治業界に身を置いたとしても、うん、あまりこれは自分に今までになかった経験ですよね、
うん、なるほどね、うん、やっぱりあの見ていた時よりは面白いなと。
面白いです ね非常に。僕なんか政治大好きじゃないかってみんなに言われるんですけど、
うん、そうそう、そんな感じします。
楽しいですよ。
そうね、隣の、開発室隣なんですけども、声が大きいので。
あ、そうですね。だからいつも閉めてるんですよ。よ、あのお隣まで声が、ね、響いてしまうんでね。
そうそうそう、はい、あのね、よく聞こえてますけどね。
すいません、もう、はい、してます。
元気だな、私元気だなと思ってですね、はい、この元気の源は何なんだろうと思いながら、
はい、いつも楽しいからですね、本当に
聞いてみます。はい、はい、なるほど。それで、何期やりました、最初の話。
次は2期、
2期
なんですけど、2期、
補選からでしたよね。
補選をやって、うん、2期目の途中に、まあ、
県議に、
県議になってって感じですね。
トップ当選でしたっけ、
県議は。そうです ね、あれは、まあね、まあ、あの時の風みたいなね、
うん、
あ、まあ、そういうもんなんだと、まあ、ありが、まあ、ありがたかったんですけども、はい、4年間させていただきました ね。
はい、あ、じゃあ1期、
1期4年、
はい、あの頃ちょうど民主党が政権を、
そう、民主党が政権取って、
ね、ええ、すごい勢いの時
で
ね、
はい、あれは、はい、だから、まあ、民主党 そもそもがもうなくなっちゃったし、うん、まあ、野党による政権交代みたいなのが今あんまり現実見帯びてない中で、うん、そういう政権交代っていう瞬間を経験させていただいて、うん、でその沖縄政策の、まあ、やっぱり政策責任者という、うん、まあ、県連のなんですけどね、
うん、
あの携わって、ちょうどその沖縄振興特別措置法がこう、うん、期限を迎えるっていう、うん、そういう瞬間にいましたので、とてもその充実したというか、多分あの一生中のなんかこのやりがいをですね、
うん、
多分使い果たしてしまったんじゃないかなっていうぐらい、まあ、様々な経験をさせていただきましたね、
うん、そうですね、政権、まあ、国の政権与党であり、沖縄の、まあ、その政権与党の県議会議員という役割ですから、
う
ん、
は
い、
そうですね、
非常に重要なポジションだったと思いますけど、
はい、本当にその通りですね、
うん、その時に、そうか、今でいう一括交付金とか、
そうそう、そういう流れ、ね、僕はだから一括交付金を、まあ、作ろうとしたのは、うん、実は、まあ、民主党のマニフェストの中にその一括交付金というのは地域主権と、まあ、当時言っていた政策の中の一丁目一番地と言われていて、うん、はい、まあ、紐付き補助金を廃止して自由度の高い一括交付金に変えるというのが民主党政権の一つの公約、大きな柱だったんですよ、
うん、
で私はそれを沖縄振興策、沖縄振興予算、いわゆる沖縄関係予算でこれができないかなということを模索してたんですね、
うん、
で2009年に政権交代して直後に民主党の本部に訪ねて行って、一括交付金ってどういう制度なのと、ね、どういうことを考えてたのって言ったら、ほとんど何にもないんですよ。ただその補助金を一括交付金がするというその文言しかなくって、どういう予算、どういう何のためにみたいな、その仕組み作りが全然なかったんですね。もう非常にびっくりして、でも、あ、これだから沖縄がでやれると思ったんですね、
うん、
だから沖縄を、まあ、パイロットケースというか、まず手始めにやってみて全国展開できるというような、うん、こういう、こうモデルを作ってみてはどうかなということで、うん、ずっとこの一括交付金、一括交付金って言ってきて、
うん、
これでようやく2012年にその、まあ、特別措置が変わる、こう変わり目にですね、実現させてもらったという、
うん、なるほどですね、うん、スタートしてからどうですか、その、まあ、県内の状況を見ていて、当初はなかなか使い勝手が良くないとかいろいろなお話もありましたけども、結構後半に私は使えてるかなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
いまいち、ま、あの工夫がね、足りないかなと思っているんですけども、いかがですか。
いや、だから、まあ、ちょっと残念だったというか、これはもう仕方がないんですけども、うん、私も県議時代にその制度設計携わって、うん、まあ、2012年度の予算がだの時に、いわゆるソフト部分で使える、まあ、ソフト部分というのは道路とか橋とか、うん、そういう、こうインフラ整備以外のものに使えるという、うん、まあ、何でも使えるというような予算額が決まったのは2011年の年末なんですね、
うん、
それが803億円という金額が計上されたんですけども、
うん、
その計上される前に配分額をどうするのかと、県と市町村どうやって使うのか、どういうその枠組みでこの予算使うのかということを議論すべきだって僕は県に言ったんですよ、
うん、
ところが今でも思い出しますけども、いや、 上田さん、もしかしたらこれ80億かもしれないですよ、8億かもしれないですよと、で8億ぐらいの予算の規模で、じゃあこれ県内にどう配分するかなんて言ったら、これはもうほとんどその意味のないことなんで、じゃあこれ県がまとめて使いましょうって話になるんで、予算額が決まらないと、これはまあ使い道って決まらんという話をするんですね。でもう一つは残念なことにというか、まあ、その県と市長会、まあ、尾長当時市長が、まあ、まとめて市長会はよしやろうと、でも町村会は否定的だったんですね、こんなことされちゃったらひょっとしたら我々に配分がないかもしれないって言って、まあ、知事の権限が強くなるからと、だから反対してたんですよ、この町村町会の皆さん方が。だからいや分かった分かったと、町村会にもちゃんと配分するから賛成してよって言って、土壇場でこの県と市長会と村長町村会がようやく合意をしたんですね、だからああいう形でくまなくこう配分する仕組みができたんですよ。ところが残念なことに、くまなく配分することはいいことですよね、やっぱりその地域の、まあ、細かなニーズに即応するという、ところが小さな町村なんか行くと、結局自分の村の今まで使ってる予算の規模よりも10倍とか、これだけ大きな規模のものが来るんで、使い切れないわけなんですよね、もう使い切れないどころか、その苦労されて、そういう担当の職員さんがもう日夜この、ね、予算の執行に駆り出されるっつって、もう病気になっちゃったとかね、そんな話を聞いて、こうくまなく分けるということが、私もこれは、まあ、当時は、まあ、崇高なというか、理想かなと思ったんだけど、これはちょっと、あんまり成功しなかったんじゃないかなと、つまりもうちょっと県がリーダーシップを取って、教育なら教育の分野、はい、まあ、教育も補助金があって使えない分もあるんだけれども、いやそれどうやってまとめて県内の、まあ、それぞれの市町村が共通の課題を持っているのは何なのかというところを持って、それにこう予算をこう割り切っているという枠を、ね、やっぱり持っていかなければいけなかったんだろうなと思って、まあ、それが少し心残りですよね。
稲峰圭一元知事の頃にね、魚ではなくて釣り竿という、ことがよく言われまして、私もその一括交付金に関してはそういった、方向でね期待をしていたんですけども、つまりはその沖縄の発展に向けたそのテイクオフまでの助走期間として一括交付金を使ってほしいなというところがあったんですが、なかなかそのひねり出せないというか、まあ、私たち政治家の責任でもあるんですけども、ちょっとその辺をねもう一回仕切り直して考えないといけないのかなと思っています。
本当はだからね、これその点で言うと、なんかこう事業によっては1000万とか 1000万ぐらいの事業規模なんですけど、やっぱり20億とか50億とか、何十億ぐらいなその予算を使って、そのソフト整備をするというかね、っていう発想がちょっとないと、インパクトないですよね。だからせっかくそこができたにもかかわらず、それがまあうまくこうそういうインプ、そういうソフトのこう使い方ができなかったっていうのは、まあ、今後の課題かなと思いますよね。
はい。さて、お話を聞きたいことは山ほどあるんですが、はい、そろそろまとめに入っていきます。はい、ちょうど11年前かな、私たちが35歳の年に、沖縄県復帰っ子連絡協議会というのを、ね、はい、一緒に立ち上げましたね。で、その節目に生まれた復帰っ子として、歴史を学び未来を考えようということで、第1回のシンポジウムをやりました。復帰っ子と語る沖縄のこれからということで、与党正議員、当時市議会、当時も市議会議員ですね、で国場幸之助、その当時は県議会議員で、島袋大富城市議会議員当時ですね、で中村美穂さん、ね、彼女も、当時は沖縄市議会議員でした。
で、
いろいろと沖縄のこれからについて語った中で、その、復帰特別措置はもういらないんじゃないかみたいな話に、なんかみんななったようなことを覚えているんですけども、私はコーディネーターをしていましたけれども、はい、さてあれから10年余りが経ちました。で、今一括交付金の状況があります。これをどういうふうにご覧になるか、そしてこれから上里議員が取り組んでいきたいこと、 まとめてお伺いします、はい、
難しいですね。いや、あの復帰特別措置っていう名のこの措置は、はい、まあまあ違う、まあ、廃止といったらその、まあ、廃止論に傾いちゃうんで、今はその違 う, こうステージに持っていかないといけないなと思うんですね。例えば、今これ税を軽減する制度とが、まあ、不規則別措置に含まれてるんですね。それは税金じゃなくて例えば一括公金という制度で何かの形で支援をしていくという、これだってありなわけなんですよ。それは、まあ、ビールも泡盛も今やってるわけなんですね、はい、あの税の軽減も受けながらも一括公金で輸出をしていく、うん、輸出を促していくというところがあって、はい、香港もはじめ、上海なんかでもオリオンビールなんか飲めるような状況になっているのは、これ輸送補助があるからなんですよ、はい、だから廃止というよりか沖縄の特性をもっと生かすためにこうしたその、まあ、一括公金のようなものをうまくこうその条件整備に使っていくという考えは、まあ、必要だろうなと思いますよね、うんうん。でもう一つはやっぱりそのさりとて50年も迎える中 で、
うん、そうですね、
一番の課題は沖縄がこの最下位ではなくなるというね、うん、あのそういう意味でこの、はい、補助しないといけない支援しないといけない存在なのかとオールジャパンの皆さんが全国の皆さんが見てるかというとそうではないわけなんですよね、
うん、
だから それまで、うん、まあ、これまでも通りのものをもらうのかというんじゃなくてやっぱりどう沖縄がこう自活していくための制度を、うん、まあ、特別な制度を新たにこう身につけていくか、うん、財政だけじゃない部分で、ね、はい、そこが結構大事かなと思いますね、
は
い、
ですね、まあ、共にまた復帰後世代、ね、はい、あの責任世代ですから那覇市のため沖縄のため頑張ってまいりましょう、
はい
はい、本日のゲストです、那覇市議会議員の上里忠司さん、復帰後ですね、同じ復帰後です、あのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。